長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
4月18日土曜日、長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。では最初に今月の本のご紹介からお聞きください、はい、
仲良し小鳩組、荻原博史著。倒産寸前の零細代理店ユニバーサル広告社に大仕事が舞い込んだ。ところがその中身はヤクザ小鳩組のイメージアップ戦略というとんでもない代物。担当する羽目になったアル中でバツイチのコピーライター杉山の元には、さらに別居中の娘まで転がり込んでくる。社の未来と父親としての威厳をかけて杉山は走り出す。気持ちよく笑えて泣ける痛快ユーモア小説。
はい、というわけで仲良し小鳩組を今月はお届けしております、はい、こちらの本紹介してくださったのがワタルンです、うん、デザイナーをされていて、のりちゃんのホームページのねロゴを作ってくれたりとか、はい、ホームページ自体も作ってくれてるんですよね、はい、ワタルンが。
そうです、もうトーマスの写真とともに、
ね、恥ずかしい。そう、トーマスのもう写真撮ったり映像作ったりしてまして、ワタルンとはね、はい、いろいろお仕事させていただいたりしてるわけですけれども、はい、そのワタルンが今日、今回は今月は登場して本を紹介してくださっております。そしてその場に集ったメンバーとして、うん、はじめちゃん、むっち、ともみ、そしてトーマス、のりちゃんの計6名で暗闇の読書会が開催されております。はい、はい、その模様をお届けしてるんですが、今日は3週目ということで、お待ちかねキネシ読書のコーナーになっております、う
ん、はい、
はい、キネシ読書、毎回ね参加者の方たちの悩みだったり課題だったり、うん、気になることだったり、うん、そういったものをこの持ち寄った本から、答えを導き出すという不思議な体験をしていただいているわけですけれども、はい、
そうです ね本当にそれこそ渡るのね、うん、仲良し小鳩組っていう小説がですよ、
はい、
答えを出してくれるっていうところが面白いですよね。
なかなか多分他では経験できない体験なんじゃないですか、こういうのって。
こういうのってね、でもなんか本当その場で集まった方たちの空気感っていうのも相まって、うん、はいはいはい、多分自分がもちろんその潜在意識というところで選んだその1ページを普通に潜在意識で読む、それをまた皆さんに聞いていただく、でアウトプットすることで多分またねアンテナが、
そうですね、
うん、
面白い取り組みですよキネシ読書。ぜひ、リスナーの皆様にもですね、体験いただける会をご用意しておりますので、そちらもご参加いただきたいなと思っておりますが、はい、概要欄にリンクがあります。はい、本を読まない読書会というのりちゃんのイベントです。うん、オンラインで開催しておりまして、月に1回、やっております。そちらの方で、なんと参加費かかりませんので、参加費無料でご参加いただけて1時間ぐらいですかね。はい、
そうです。もうズームで1時間でサクッと。うん、
サクッと。
もうコスパ、タイパ、最強ですっていう。
なるほど。いいじゃないですか。はい、それ参加人数って何名ぐらいまでいけるんですか ?1 回の開催で。
参加人数は、もう私を入れて6人。もう暗闇の読書会と同じです。
なるほどね。うん、それぐらいがやっぱちょうどいいんですね。ね、6名の方と一緒にご参加いただきます。はい、参加する場合は顔出しして出た方がいいんですか？顔は出さなくてもいいですか？
そうですね。顔を出していただくっていうことが多分みんながこう安心するっていうことにもつながるかなというふうに思っているので。うん、
わかりました。
決してなんていうんですか、一方通行で、情報だけいただきましたっていう時間には絶対ならないので、うんうんうん、もう本当に双方みんなの一緒に作っていこうというような感じの時間になっているので、はい、まあ、ちょっとお顔出しができるような環境だとありがたいかなというふうに思います、
ね、はい、 毎月1回、午前と午後でね、はい、開催しておりまして、はい、次回は5月の開催ですので、そちらの日程なども、
ね、ちょっと5月はね、平日もやってみようかなと思ってるので、リクエストがあればぜひぜひです。
ですね。じゃあそういったリクエストもぜひお待ちしております。
はい。
ふるってご参加ください。はい、というわけで、じゃあ今日のキネシ読書の回、聞いていただこうと思います。どうぞ。
はい。
まず、これから、まあ、プライベートのことなんかビジネスのことがすごく迷ったんですけども、うん、やっぱりまあ、せっかくだからビジネスの方にしようと思ってビジネスの方にしました。
はい、
果たしてこれからデザインっていうのは、
うん、
デザインっていうビジネスが存続するのかしないのか、
ね、
っていうのがめちゃくちゃもう僕の中では、
うん
うん。で、今僕正直言うとビジネスを変えようとはしてます。プラスアルファのビジネスを作ろうとしてます。うん、それでいろんなところに、提案行ったりとか、そんなことをしてます。うんで、まさかこんなに AI が発達が早いとは思わなくて、今お客さんからもらうものっていうのは AI と壁打ちしましたっていう AI のデータが来ます、僕に。AI が作ってくれたデータが。それを清書するのは人間の役目だ。デザインの役目に変わりつつある。果たしてそれでじゃあこのままビジネスがあるのかなというのが僕の今の悩みです。で、これからじゃあ変えた方がいいのか、それとも人間ができるところデザインをやっていくのかどうなのか、っていうのが僕今考えてて、で、それで新しいビジネス探したいから先投資をしました。で、新しい人間の手じゃなきゃできないものを探しに行ったけども見つからない旅になってしまったと。で、今はまた違う仕事をまた見つけに行ってる感じです。でももちろんデザイン好きだからデザインの仕事やりたいんですけどね、うん、ただ AI にやられちゃうのかなーっていう不安があります、
うんうん、
でさっき見つけたいのかっていうのは、はいはい、結局じゃあ他にビジネス探した方がいいのかなと、うん、でもここで僕思ってるのはチャレンジすることは絶対必要だと思ってて、うんうん、でうちクモの仕事やってるって言って僕みんなにいつも言うのは僕はやってみようやってみなければわからないっていう言葉を大事にしてますと、
うん、
でワントゥーワンで絶対のが僕は 98% 人生失敗してるんですと 2% 時々神様ご褒美で成功くれるんですって話をするんだけども、うん、やってみたから失敗であって、うん、やんなかったら失敗じゃないと、
うんうん、
で今韓国の洋服のビジネス やってみようとかペットのビジネスやってみようとか洋服を仕入れてみようとか、うん、ただ考えることは自由でお金そこにはまたかかってないからいろんなことを考えていこう、うん、じゃあ今日はじめちゃんなんかあ、ランジェンショップあそこなくなっちゃってねって、なんかランジェンショップ作ってみようよ一緒にとか考えることは自由だし、発想も自由だと思うんで、なんかそういうことでチャレンジしていくのは必要かなと。で、今僕が新しいビジネスを考えてるのが、うちの父親がダルマとかを集めてるんで、ダルマとかおもちゃとか、共同玩具集めてるんで、なんかそれを使ったビジネスなんかできないかなっていうので、アパレル屋さんに今販売しようとしてます、それを。いえばダルマを、今アパレルショップ行くとだるま黒いだるまとかあるの知らないですか結構作っててそれを作ってアパレル屋さんに売り込みたいなと思って今企画書を作ってるそこまでは僕の作業のお金しかかかんないお金かかってないわけだからチャレンジすることは必要かなってやってみたから失敗やんなかったら失敗じゃないそんな風に思ってます今でもどうなるんだろうデザイン、
でなんか読んだらヒントあった
あ、ここにね、一個だけ僕あったのがこれ。
お
振り返れば、誰にだって影がある。
おー、いいね
何それと思って。ここのところ、結構、あ、面白いなと思ってて、うん、なんでここのページが来たんだろうと。
うん。
ってことは、まだなんかあるのかな、僕にはと思って。日の当たる場所に立つ人間ほど、後ろには、うん濃い影があるんですよ。よくないなんか。
でしょ。そうなんです。
あれと思って、ずっと読んでって結構ほら文字多いじゃないですか。うんうん、で、あれと思ったら、あれ一番最後の文章なんですねここは。あら、のりちゃんいいとこ引き当てたなと思いながら。なんだよな。
本当渡るのからと素敵みたいな。
ありがとうございます。やだ恥ずかしいなんか。やだ恥ずかしい。
すごい変なニュアンスになっちゃったよ。
っていうのは出てきました。
素晴らしいです。そっからね、もしかしたらね、ワタルンが紐解くことができるのかもしれないね。
そうですね。
うん。
なんかちょっと考えることはあるかもしれないですね。あなたはご存知かもしれないですが。やだな。本当に最後の文章だから、最後二文だから余計なんかね、なんかっ
と。あなたはご存知かもしれないですって。そうなんだ。いやでもまさに
キネシオロジーでセッションしているときは、その方の影をその方自身に見ていただくっていう感じで、それが一番パワフルになる方法かなというふうに思っているので、このデザイン AI と何かワタルンが答えを出すときには、ワタルンの影が何かが教えてくれるのかもね。
かもしれないですよね。もしかしたらその濃い影が明るくなるのか、それとも濃い影でいいのか、それは分かんないけどね。
濃い影を持ってると絶対明るくなると思うから、
うんうんうん、
いやー、じゃあちょっとワタルン、それは温めて何か
頑張ります。ちょっとそれは、はい、どんどんチャレンジしていきます。それは、
おお、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあワタルンご指名を、ワタルンから誰にする？
じゃあムチがいこうか。
はい、じゃあムチがいこう。
じゃあ私、はい、と気になってること、健康なんか朝ごはんがなかなか食べれなくって、最近味噌汁飲むぐらいしかできなくて、でも日によって元気な時はご飯も食べれるんだけどみたいな感じで、じゃあこの健康ちょっとあんま良くないなって自覚があるから、やっぱり食べれで、昼夜は別に普通に食べれるんですけど、の朝の起きがけがちょっとあれなので、ちょっと健康になりたいなと思って、でその健康になるのに、体の中から健康になるためにはどんな習慣をやめたらいいかっていうのをそこかいって感じなんですけど、まず夜お酒毎日飲んでたりとか、朝コーヒー飲んだりとか、あとさっき夜更かしじゃないって言うけど、私にとって夜更かしなので、はい、あのどれをやめたらいいですかっていうので、ちょっと見ていただいて、夜更かしが出たの中でこの本を引いたんですけど、そのページに出てきたキーワードで気になったのが、なんか黄金病炭って出てきたんですよ。で、これ多分この組の代表的な、こう、紋章が黄金病炭って言って、氷炭が黄金色、金色の氷炭らしくて、っていうのがなんか3回ぐらい出てきたんで、それが気になったなっていうのと、あとキーワードが、なんか戦略なんかじゃ人の心は動かせはしないさ、みたいな、っていうワードがあって、うーんって思ったんだけど、それでそう、健康のこと聞いたのに、あ、なんでこれ出てきちゃったんだと思ったのがあって、知り合いの人が美容器具売ってんですよ。で、その美顔器みたいなやつなんだけど、電源のいらない美顔器で、それがまさしく黄金病炭みたいな形してるんですよ。やべえと思って。え、これ、で、私ちょうどその、これを今プロデュース、これから売っていきたいっていう人たちだから、まだ世にそんなに出てなくて、これから出していくのにあたってって言って、なんかあのムッチーも一緒にやろうよって言われてるんですね。で、なんかそのサロンとかにこれも一緒に、美顔器だから最後の仕上げに導入するとすごいこうお肌が良くなるって言って、2回ぐらいちょっと私も施術受けたんですよ。
綺麗だなと思う。
ありがとうございます。それで、その時、そのサロンは松屋にパックのサロンで、その仕上げに、あの、松屋にのねと蜜ろうとかでこうパックに塗って、そうすると固まるんで、それビリってやるんで、ちょっと痛いんだけど、気持ちよくて、で、最後の仕上げでこの器具を使うと、綺麗に、もうほんと持ち肌になるみたいな。施術やってもらって、これちょっと私自分じゃできないから、誰かにやってもらいたいな、サロンちょっと誰、こうなんか自分でね、サロン開いて、誰かにやってもらおうかなって思ってる話をちょうどしてた時だったから、これ、黄金病炭だと思って。ちょっとこれやるしかないかな、みたいな。そう、ちょっと思った感じです。
夜更かしはもう、夜更かしとやめて。
そうですね。
エネルギーはそう、
あ、ありがとうございます。
エネルギーはちょっとね。
そうですね。
夜更かししている場合じゃないよ
と。場合じゃないということですね。そう。で、やっぱその戦略なんかじゃ人の心を動かせはしないっていうところも、やっぱり、その、うん、ね、もと、その、気持ちに正直にというか、戦略じゃなくて、うん、その、心で動くのも大事じゃんみたいな、うん、そういうこう流れのセリフだったから、うん、そっかと思って、なんか、ちょっと心の赴くままに行ってみた方がいいのか、みたいな感じでした。
いや、でも自分がそう、みたいなもんかってなったら、
うん、そうですね。もうなんだって黄金病炭が。
黄金
病炭来ちゃったと思って、今日早速ちょっとその、あの、一緒のね、人に、一緒にやってる人に報告しようかなって思いました。
うん、ありがとうございました
。すごいこと
ね。面白い。はじめちゃん、お願いいたします。
はい、
ご指名です。
ありがとうございます。
僕は、うん、あ、僕もあの仕事のことで、
うんうん、
あの気になってること、
うん、
で、まあ僕の仕事はさっき申し上げたように、あの古い中古住宅を買って直して売るのが仕事なんですけど、うんうん、結局あの仕入れができないと、うん、まあ売るもんがないっていう、うん、まあ中古車さんを想像してもらうと分かるので、うん、中古車仕入れないことには売るもんがないっていうことなので、
うんうんうん、
やっぱり常に仕入れがのことが、
うん、
あの仕入れがまあ ほぼ8割なんで、すごいいつも頭の中にあるんですね、
うん、
で B のところで、
うん、
まあ、あの、やっぱ、良質の物件と出会いたいっていうのが、私の中には、うんうん、まあ、もうほぼ仕入れで8割方決まるので、まあ、変な物件を、あの、仕入れてしまうと、
はいはい、
まあ、場合によっちゃ損することもあるので、まあ、その辺の目利きが非常に必要なんですけど、
うんうんうん、
まあ、そんな物件と出会いたいなっていうところで、いて、
うん、
で、C のところで見ていたところ、
うんうんうん、
まあ、広告コピーっていうのが僕の中にはちょっとキーワードとして目に浮かんだんですよね。で、僕はあんま今不動産屋なんですけど、もともと職人なんですね。うちの家業っていうのが おじいちゃんの代からの建具屋ってわかるでしょうか。和室の障子とか、あの欄間とか、まあこういうのもドアとかもそうなんですけど。
はいはい。
の仕事でして、
うん、
まあ私も18から、いくつぐらいまでだったかな、まあ、30ぐらいまで、あの、現場でカンナを持って、あの、のみを持って、あの、やってた口なんですね。なんで、なんだろうな、そんな宣伝とか営業はあんま得意な方ではないんですね、実は。はい。で、まあ、まあ言ってしまえば和室とかの仕事がだんだんなくなり、
うん、
で、お客様が、昔は町場の工務店さんからお仕事をいただいて、やるもんだったんですけど、
うんうん、
その頃はそれなりにこちらで見積もり書を出して、それなりの、お金をもらえたんですけど、うんうん、だんだんお客様が大手になってくると、
うん、
もう、いくらでやれと、うん、もういじめられちゃうんですよね。
うん、
で、早くやれ、で、向こうの都合で、決算月は寝ずにやれみたいな、仕上げろみたいな。まあ、まるでお客様のことを全然考えてない、自分の売り上げのためにやってると、いう感じがあって、まあ僕はそれがすごい嫌で、
うんうん、
じゃあ何やろうって不動産。まあ、もともと興味があったので、
うん、
そこから勉強してやったっていうことがありまして、
うんうん、
で、まあ、もう今はそういうハウスメーカーさんの仕事はもう一切断ってやってないんですけど、
うん、
まあ、で、まあ、まあ本当紹介だけで、はい、まあそんな大きな会社じゃないので、紹介だけで食べてる会社なんですけど、まあこの本を読んでた中では、まあ僕に足らないのはやっぱ広告とかコピーとか宣伝が足らないんだろうなというふうに思いました。で、今後どうするかっていうと、まあじゃあ、広告やれよっていう話で、まあこういろんな方ともね、出会いましたんで、勉強させてもらって、やっていきたいなと思いました。まあ僕の弱点というか、そういうところが、まあ人脈はいろいろあるんですけど、なんか、あんまり仕事をアピールするのがそんな得意じゃないので、参考になって。やっていこうと思います。
ありがとう、
はい。はい、ありがとうございました。
はい、おまみお願いします。
はい、私は、その、広告をなんとかしなきゃいけない。始めるって言ったので、で、B は、どんなことを知りたいか。助けてくれる人か、まずはやってみよう。やってみる行動力か、どっちかっていうので、まずはやってみる行動力の方で。そしたら、ページの中に、前を見て、まっすぐ歩こう未来まで。あと、次に、世の中にピースの心広げよう。そう。今日も今日も。もう一つ、明日へと翼広げる鳩の群れ。この今日もみたいなのが。もう釘付けになってしまいました。でも、いや、本の中でももう標語みたいでってツッコミが入ってましたけども、 でもその標語が、標語みたいなこのコピーライトっていうんですか、うん、コピーのあれが見て、そこを自分に生かし何をするかは、まずよそ見せず比べず前だけを見て、まず形、あの完璧を求めず 50% でも 60% でもいいから形まで作ろうというふうに思ってやってみることにしました。迷ったらまたこの標語を見て、はい、前を見て、
前を見て、掲げるといいかもしれない、
ね、
部屋のどっかに、ね、
そう書いてあげるんですね。朝起きた、まっすぐ歩こう未来まで。やってみたいと思います。エンカウンター
というわけで聞いていただきました、キネシ読書でした。今日もいろんな気づきがありましたけど、なんか面白かったですね。
ねえ、もう本当になんか初めね、ワタル の, あの AI にやられちゃうかなみたいな、
うんうんうんうん、
ね、そのあたりのところから、もう日の当たる人間ってね、うん、影もねっていう、ここはもう本当まさにキネシな感じだし、うんうんう
ん、なるほどね。
そうなんですよ。で、トモミンのね、このよそ見せずにまずまっすぐ歩いてみるかみたいなね、このあたりのところも、まあ、結果さっき、そのね、さっきの渡るのあれじゃないけど、やってみて 98% 失敗っていうのはやっぱり、ね、
はいはい、
こうやった人だから言える話だと思うんですよ、
うんうんうん、確かに、
まあ、そのよそ見せずやるっていうトモミンのあの感じっていうのも、
うん
う
ん、
まあ本当渡るのその姿勢につながるかな、ね、
はいはいはい、
でまたムッチーがね、小金病棟新しいことやるんです。
小金病棟ね。だからね、ムッチー最初の問いが健康についてだったじゃないですか。
そうそうそう。
その問いから、でも本当に今気になっている、うん、この小金病棟やるかやらないかみたいなところに、うん、このキネシオロジーが持っていけるのがやっぱすごいですよね。
うん、ねえ、だからね、こう表面的なそれ課題なんじゃないのって話ですよね。
あはあはあはあ、なるほどね。
体の方は、いやいやいやいや、この小金病棟見て何か思わない、うん、みたいな。
なるほど。それを示してくれるわけだ。
そうそうそう。
すごいな、ね。
本当に小金病棟、その美顔器やりたいんだったら、夜更かししてる場合じゃないよね、うん、みたいなね。そこで健康につながるっていうね。
確かに確かに、すごいっすね。
で、またね、はじめちゃんの話も良かったじゃないですか、このね。うん、広告コピーってね。あとでね、はい、この回、この回というか、この回では出てこなかったよね。娘ちゃんの話出てくるんですよね。娘ちゃんがすごくやっぱ海外に発信してるっていうね。う
ん、そうですね。はじめちゃんの娘さんが。ね、
ちょっと、どうなったか後で聞いてみようかなってちょっと思いました。
なるほど。いいですね。ちょっとまたはじめちゃんには来ていただいて。ね、
そうですね。ねでね、人脈ってね、彼が言ってたけど、本当彼、うん、あの、おみこしすごいんですよね。知ってる？
ああね、趣味おみこしっておっしゃってましたね。
そう、そこの人脈がすごいから、うん、多分ね、広告打たずしても今まで紹介でって言ってたけどね、
うんうんうん、
それでいけた方なんだろうなとかね。でもちょっと新しい切り口で見てごらんっていうのがもしかしたら広告っていいっていう。
は
あ、ね、そこにまたほら、ワタルンがいたりするわけじゃないですか。
あ、確かに。そう、なんか、この日すごい、あれでしたもんね。意気投合してましたもんね、ワタルンとはじめちゃん。
ね、
何かが生まれてるかもしれない。
何かが、空き家物件の話でね。
うん。
あの、ムッチのおばあちゃんのお家の話ですよね。
そう。ね。
もう、鉄オタにはたまらないっていう物件が、空き家物件があってっていう。
ここでは音声では届けられないレベルの話を今出してきてますけれども。
ね、
はい、
本当です。
非常に会場では盛り上がっておりました。はい。
でしたね。
ね、まあ、こんなキネシー読書ですけれども、これもが体験できる、不思議な、はい、本を読まない読書会、毎月開催しております。はい、ぜひオンラインで、はい、気軽に無料でご参加いただけますので、キネシ読書体感してみたい方はぜひご利用いただければと思っております。
はい。
お待ちしております。
ありがとうございます。
はい。では来週は第4週目、アフタートークということで、ワタルンとノリちゃんでお届けする回になりますので、はい、楽しみですね、ワタルンのお話。
楽しみですね。
すごい面白いんだろうなと思いますので、ぜひ皆様、そちらも聞き逃しなく聞いていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
では最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している仲良し小鳩組この本を一冊プレゼントさせていただきます。偶然ではなく、
必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.